40節から42節の御言葉を中心に、イエス様の語られた言葉から私たちがここから学んで、その学びを通してまた恵みをいただきたいと思っております。マタイの10章40節から42節であります。でここはですね、2つのこのキーワードがあるんですね。で1つは受け入れるということです。受け入れる、それからもう1つは報われるという、この2つがキーワードになっているわけであります。で、受け入れるということを考えた場合ですね、パッと頭にひらめくっていうか、心にひらめくっていうか、それは、頭と心どちらで受け入れるかということなんですね。受け入れる場合は頭で受け入れる、あるいは心で受け入れる、どちらで受け入れるのかということですけども、そこでですね、この頭と心はどう違うのかと、その場所が違うという言い方もありますけれども、その場所よりも、その働きの違いですね。頭と心、どういう働きが違うのかというところをですね、まず、このおさらいをしていきたいと思います。あえて分かりやすいようにこのあえて言えばですね、頭というのは主にいろいろな情報を集めるところなんです。情報を集める、そしてその集まった情報を分類したり、分類ということは同じような情報は同じようなところに集める、ちょっと違うものは違うところに集める、そういうふうにこう仕分けをする、分類する、そういうことをしたり、あるいはまたその情報を一つ一つもう少し分析をする、その中身をですね調べる、分析したり、あるいはその情報は自分にとって今必要な情報なのか、今必要であまりないのか、そういうような検討をする、そういうことをしながらですね、結局この整理をしていくわけです。そういう働きを担っているのがこの頭なんです。ここ10年ぐらいの間にですね、いわゆるその脳科学という言葉がよくこの出てきます。脳科学ね、ブレインサイエンスというんですかね、英語で言ったらね、頭のサイエンス科学、でまたそういう本もたくさん出てくるんですけども、この脳科学のことをいろいろですね本に書いて、最近でですね、言えば、今年の春ごろに一冊の本が出たんです。それは奥さんたちに、主人をどのように取り扱えばうまくいくかというその奥さんに向けて出てきた本ですね。でその書いた人はその の勉強している人であって、その人が書いたらしいんですけどね。でそれはですね、その、主人の取り扱い方と、取説という言葉がそこから生まれるようになってきたんです。取り扱い方のを説明するという取説という、でその本を読んだ本物の脳科学者の人が、夫人の方がそれを本を読んで、これは脳科学のことを言っているように見えるけれども、これは本当の科学ではありませんと、そのようにね、本物の脳科学者がね、脳科学らしきことを言ったり書いたりしている人に対して、そういうふうに、新聞で書いておられるのを、私は読んだわけなんですね、はい、でそういうのをいわゆる一見科学風に見せているけれども本当の科学ではない、それを疑似科学というんです。疑似というのはそれに似せているけれども、それらしいけれども本物ではないと、それを疑似、 疑似科学で、そういうですね、この特に最近ここの十数年ぐらいの間はですね、その 脳科学に関する疑似科学のようなそういう本がいろいろ出てきているんです。で、何でもかんでも全部この脳がですね、支配しているような書き方をしている本が出てきておりますので、まあ、もし皆さんそういうことに興味持って本を買ったり読んだりしてみたいなと思う方がおられたらね、まあ、ちょっと気をつけてください。それは脳科学らしきことを言ってるけれども、そして書いてる人は本当に脳の先生なんですけども、その脳の先生がそういうようなことを書いて、まあ、一般の何も知らない人たちをですね、間違った方向に導いていこうとしているから気をつけてくださいというのが本物の脳科学者の言い分であるわけですね。私はそんな本3冊ぐらい読みました。さあ、この頭というのは今言ったように、その働きは主に情報を集めてくること、そして集まった情報を分類したり、あるいは分析したり、検討したりして、自分にとって今それが必要なのか必要でないのかという、そういう検討したりして、結局整理をする働き、それを担うのが脳の働きです。一方、心はどういう働きをするのかというと、心はその脳が整理したものの中から、何をどのようにするのか、またそれをいつするのかということを決める、そして、決めたことを実行に移す、そういう働きを担うのが、それが心の働きなんですね。はい、タバコをやめたいと思っている人が、いるとして、それをやめようか、どうしようかと、まだそのいわゆる決心していない、頭の中ではどうしようか、やめようか、どうしようかと頭の中ではそういう思いがあるんだけども、心がまだ決心していない。だから、この決心していないと、心が働かなかったら、頭の中でいくらどうしようかどうしようかと思ってたってタバコはやまらないんです、ね。頭というのは決断しないんです。決断するのは心で、だから心が働かなかったら一歩も前に進まないです。神様を信じようかどうしようかと頭の中で堂々巡りしている間は前に一歩も進みません。頭は決断しないからです。決断するのは心です。だから心で決断すれば前に進んでいくことができるんですね。はい、頭と心のその働きの違い、皆さん少し分かっていただいたかと思いますけれども、まあ、世の中には頭が弱いという人がいます。頭が弱いということは情報を集める力が弱い、あるいはそれを分類したり分析したり検討したり整理したりする、そういうようなことをすることが苦手な人、弱い人、それは頭の弱い人って言うんです。でも心の弱い人というのもいるんです、ね。なかなか自分で決められない、自分のことなのに自分のことについても自分で決められない、他の人に決めてもらう、ね、親に決めてもらったり、旦那さんに決めてもらったり、ね、友達に決めてもらったり、誰か他の人に決めてもらわないと自分ではよう決められない、まあ、それはですね、その自信がないと言いますかね、自分が決めて、果たしてうまくいくのかなと、うまくいかないんじゃないかなと、そういうですね、不安がいつもつきまとってるわけです。そういう人にはいつも不安がつきまとって、自信のない人はなかなか自分で決められないんですね。はい、うまくいかなかったらどうしようと思うからなんです。で、イエス・キリストが言われた言葉ですけども、ヨハネ14章の一節ですね、心を騒がせないがよいと、神を信じまた私を信じなさいとおっしゃったんです。心を騒がせないがよいというのは、自分であれこれどうしようかどうしようかどうしようかとこうですね、不安絡みで迷っているんじゃなくて、 神様を信じ、イエス・キリストを信じる、はい、そうするとですね、決断ができるようになるんです、で自分のことを自分を見つめているから、その自信のないというか不安がらみの自分を見つめているから、なかなか決められないんです。自分を見るのではなくて、自分のことを思ったり考えたりするのではなくて、神を信じなさい、私を信じなさい、神とイエス・キリストを見るんです。神とイエス・キリストを見る、自分を 見ないで。自分を見たら決められません。優柔不断になる。神とイエス・キリストのことを思うんです。アメン。そうするとですね、決めることができる。神様は失敗がないんです。イエス・キリストにも失敗がないんです。アメン。アメンですか。もうここでアーメン言わんかったらもう他言うとこないんですよ、ね、神様にとってうまくいかなかったというようなことは一つもないんです。ハレルヤ。神様がなさることはもう、あるいはまた神様が関わったことはもう全部一つも失敗がない、うまくいかないことはない、全部うまくいく、全部成功する、全部結果がいい結果になるんです。アメン。ハレルヤ。本当ですよ。まあ、それはだからね、どうしてそんなことが言えるのかといったら、それはもうね、聖書の、一番最初にそのことを私たちに教えてくれてる。創世記の第一章です、皆さん。聖書を持ってきた人、創世記第一章ちょっと開いてみてくれますか。その一章の二節です。一章の二節。こう書いてありますよ。聖書を開いた人、一緒に読んでみましょうかね。創世記一章二節。はい。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたと書いてあります。この地というのは私たちが今住んでいるこの地球のことです。この地球というものが一番最初のその様子、どういう様子だったか、どういうありさまだであったかということ、それがこの今読んだ2節です。はじめこの地球はですね、こういう硬いですね、土や金属、そういうものはなかったんです。もうガス状です。今木星という星があります。巨大な星があります、木星。木星は地球型のような惑星じゃないです。地球型の惑星というのは土があったり金属がその中にある、つまり硬い、物質で構成されている、これを地球型惑星という。一方木星とか、木星よりも遠い土星とかもっと遠い星は全部ガス状です。土もない金属もない。で、初めこの地球はですね、そういうそのガス状態だったんです。だから地は形なく虚しく、虚しくっていうのはその内容がない、木があるわけでない、生き物がいるわけでない、ね、海があるわけでない、ね、川があるわけでない、そういったものが何もない状態を虚しいという、ね、そして闇が淵の表に、闇っていうのはまあその光のない状態です。つまり黒雲で覆われているような状態ですね。光がそこに差し込まない状態ですから、まあ、そういう言ってみればこの最初の地球の状態というものは見るべき価値のあるものは何一つないんです。見るべき価値のあるものは何一つない。今はこのように麗しいですね、見るべき、美しさと、価値の満ちた星になりましたけれども、最初はそうでなかった。そのような状態の時に神様の霊がその地を覆っていた。素晴らしいじゃないですか。ですからイエス様が心を騒がせないで、つまり自分のことを思うと心が騒いでくる。 不安がやってくる、あるいはこの悲観的な考えがやってくる、気持ちが弱くなる。それは自分を見るからです。自分というものが本当にこう力がない、自分には何も見るべき価値がないと思うから、それを知っているから不安になるんです。だから自分を見るんじゃないです。そのような自分を神様の霊が覆ってくださるんですよ。皆さん覆い包んでくださるんですよ。ハレルヤ。この創世記2節はそのことを私たちに教えているんです。あなただけじゃない、この地球という星そのものが最初はそんな状態だったんだよ。それを神の霊が覆っていたんだよ。覆っていたということは神様の手の中に入っていたということなんです。言い方を変えれば神様がそれを支配しておられたということなんです。握っておられたんです。だからあなた方も神様の手の中に自分というものを置いて、神様に覆われるようにしなさいとイエス様はおっしゃるんです。神を信じ、私を信じなさいという、信じるということはそういうこと。神様の手の中に自分をそこに委ねなさいということです。神の手の中に自分を置きなさいということです。そしたら神様があなたを覆い包んでくださる。アメン。それをするかしないかの問題なんです。いや、私は神様にそんな支配されたくない、誰にも支配されたくない、私は私が支配する、そんなこと言ってた人は哀れな一生で終わります。最後は惨めな最後になります。何のために生きてきたのか、苦労ばっかりの連続だったと、いいことはあんまりなかったと。あの豊臣秀吉という人は生まれた時は非常に身分もなく、力もない貧しい、終わりの国の、お百姓さんの家に生まれた。ところが彼は持って生まれた才能と実行力といろんなその自分の力によって出世して、そして太閤殿下と言われるものになった。そうでしょ。その豊臣秀吉が日本を全部支配して、それだけで収まらないで朝鮮をも支配しようとして、そして彼の最終目的はインド、その当時は天竺と言われたんですけども、インドまで行ってインドをも支配しようとしたんです。なぜそんなことしたかと言ったら、豊臣秀吉の主人は織田信長でした。その織田信長の時代に、西洋から宣教師の人がやってきて、そして織田信長に地球儀をプレゼントした。織田信長はその地球儀を見て初めて世界がどうなっているのかということを、彼はそれを地球儀を通して知ったんです。地球儀で見る日本の国は小さなものです。中国は大きい、インドも大きい、そのまだ西にさらにヨーロッパ諸国があると。パーびっくりした織田信長は。自分は日本を治めようと思って立ち上がったんだけども、日本ぐらい治めていたんではまだまだ足りないなと、もうせめてインドぐらいまで支配したいなという、そういう野望を抱いたようでありますけれども、まあ明智光秀に殺されたから彼の生涯はそこで終わった。そのいわば家来であった豊臣秀吉が、ご主人信長公が果たし得なかったその野望夢を自分が叶えようと思って、日本を平定して、そして今言ったように朝鮮、中国、インドまで行こうとした、天竺まで行こうとしたんですけどね。ところがなかなかそうはいかんですね、朝鮮に2回兵を送ったんですけども、 2回目に彼は病気で倒れて死んでしまいました。だから朝鮮に行った兵たちは全部引き上げて帰ってきました。その豊臣秀吉が亡くなる時に詠んだ歌があるんです。もう何回もここでお話した、もう覚えてる人一緒に言いましょうか。はい。梅雨と落ち、梅雨と気を塗る我が身かな、何話のことは夢のまた夢と。何話というのは今の大阪です。彼が太閤殿下として過ごした日々、その何話のことは夢のまた夢と言ったんです。皆さん、思い出だけが残るだけだと言ったんです。ね、儚いもんですね。梅雨のような人生だというんです。アメン。ですから私たちはそのようなこの儚い人生で、儚い生涯で終わったんでは、皆さん何のために生まれてきたのか、ね、割に合わないじゃないですか。家一軒建てたり買ったりしたぐらいで、皆さんね、一生終わって、ああ、私は家を買った、家を建てた言うてね、そんなことぐらいで皆さん満足したらダメです。アメン。さあ、先へ進みます。神様に自分を委ねていくと、神様が失敗することのない方ですから、本当に素晴らしいものに神様がそれをですね、仕上げていってくださるということです。それが創世記一章です。さあ、31節読んでみましょう。一章の31節。これは神様がなさった結果です。31節、こう書いてありますね。はい。神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だ良かったと書いてあります。どうでしょうか。はじめ2節では、地は形なく虚しく闇が淵の表にあったというような、本当にまあいわば悲惨な状態であったのが、神様がそれを神の霊で覆われて、そして働かれた、言葉を出された。神様が言葉を持って、そのような状態の地球をだんだんだんだん形を整え、そして内容をもたらし、最後には甚だ良いものにされたんですよ。それが今私たちが住んでるこの地球なんですよ。アメン。神様の手の中に自分を預けると、神様は私たちの人生をそのように皆さんね、作り変えていってくださるんです。アメン。だから心を騒がせるな、神を信じ私を信じなさいとイエス様はおっしゃったんです。私はあなた方のために場所を用意しに行くんだとおっしゃったんです。神様に委ねていく、自分を明け渡していく、神様の支配の中に自分を置くということ、これをするかしないかでその人の人生は変わるんです。皆さん、アメン。もうこれ、ここで終わってもいいぐらいのメッセージです。もう結論を言うたから。ね。頭が働いているだけではダメです。心が決断するんです。だから心が働かなければならないです。アメン。私たちでは到底できそうもないこと。自分の人生を甚だ良いものにしていくなんて自分にできますか？私はそんなできないです。そんな自信もない、またそうするプランもない。甚だ良いものにできないです。でも神様にはできるんです。アレルヤー、アメン。私たちが神様に委ねて、今言ったように神を信頼して自分を神様に委ねていくならばですよ、皆さん。毎日神様の前に自分を委ねていかないといけないですよ。毎日神様に自分を委ねていくんです、皆さん。なぜならば一生というのは毎日の積み重ねなんです。一生というものがポンとあるんじゃないんです。一日一日がそれが 一生につながっていくんです。だから一日一日が大事なんです。毎日が、その毎日を神様に委ねていくことで、神様が委ねた人に神様が働かれるんです。委ねない人には神様は働かないんです。だから神を信じ私を信じなさいとおっしゃったんです。委ねなさいということです。信じるけど委ねないと、それは信じたことにならないんです。信じるということはすなわち委ねることが信じることです。先ほどガータモ兄弟がアメリカのパスターの証しをしてくださいました。そのパスターが病院に勤め始めたんだそうです。この病院はもう患者さんもスタッフもみんなもう喧嘩したり悪口言ったりもひどい状態だったそうですけども、そんなところにパスターが行ってパスターは嘆いたそうです。神様どうして私をこんなところに来るように導いたんですかと。初めは嘆いていたそうですけども、このパスターはですね、神様の前にですね祈っていた。いくら祈っても祈ってもその病院のそういう状態は変わらなかった。闇のような状態だった。病院が虚しかった。麗しいものがあまりなかった。ところが神様がそのパスターに言われたことは何か、どうしたらいいんですかと神様に言ったときに、神様がどう言われたんですか。あなたはどうしたらいいんですかって、自分で何かしようと思ってるけれども、あなたは何もしなくていい、私を礼拝しなさいと言った神様。そうでしょ、私を礼拝しなさいと言った。え、あなたを礼拝する、それだけでいいんですか。神様はもう余計なことをおっしゃらない。で神様を礼拝して続いて祈っていた。でも2ヶ月経っても3ヶ月経っても状態は何にも変わらなかった。それでまた心配になって、神様こんなことでいいんですか、何をしたらいいんですか、神様何もしなくていい、あなたは私を礼拝しなさいと同じことをおっしゃった。そうして彼が続いて神様の前に祈っていくときに、ある時突然一人の人がその牧師のことに気がついて、いやこの牧師さんがとてもすごいなと、ね、こんなに神様を祈り続けておられる、すごいなと感心したんだそうですね。まず一人の人が感心したんだ。そしてそれからですね、次々とですね、そうなんだ、本当ね、すごいね、私たちのために祈ってくださってるんですね、私たちのために祈ってくださってるという、その心に気がついた人たちが集まってきて、牧師先生からお話を聞きたいと思うようになっていた。そこからその病院が変わっていったということでしょ。アレルヤ、すごいことですね。さ、あなたは私を礼拝しなさいと、神様は自分に心を向けるように、病院の患者さんやスタッフの人たちの言ってることしてることに、それに心を向けるんじゃなくて、人のしてることに心を向けるんじゃなくて、あなたは私に目を向けなさい、私に心を向けなさい、私だけを見ていたらいいんですとおっしゃったんです神様。アレルヤ、アメン。そこをね、私たちはこのガウタマ兄弟の証しを通してね、学ばせていただきました。神様に目を向けるんです。ところが私たちは神様は目に見えないから、どうしても目に見える自分の周りの状態や人や、そういう人の動きや状態の動きにの方にばっかり心を向けて、気持ちが右に揺れたり左に揺れたりしてる。状態や状況、そこに目を向けるんじゃなくて、この目はそれ見ますけども、心の目はそこは見たらいかんです。心の目はいつもイエス様、神様の方に向けてないといけないです。皆さん、神様が働かれるんですから。 すぐに働かれないけども必ず働かれる。だからそのことを信じて神様に目を向け続けていかなければならないです。皆さん、すぐに変化が起こらないとやっぱりダメなんやなと、すぐ結論出してしまう。すぐ結論出したらダメですよ。神様はすぐに働かれないんです。それは私たちの信仰を強めるためです。神様に栄光を捧げ続けていかないといけない。あのヨセフのようにね。はい、前へ進みますね。神様に、そして、自分の今の状態も自分自身も何もかも全て神様の手の中に委ねて、神様よろしくお願いします、あなたが全てのことを良きにしてくださることを信じますと言って、もう全部委ねていくことです。皆さん、アメン。明日のことを心配しなくていいとイエス様おっしゃったんです。委ねたらその時から神様がその仕事をする準備に取り掛かってくださるんです。ちょうど私たちが、まあ、病院で手術を受ける時のようなものです。手術を受けるか受けないかまず決めなさいとお医者さんおっしゃるんです。いやもうね、どうしようか迷ってるんです、いつまで迷ってるんですかとお医者さんおっしゃるんです、ね、いや手術した方がいいのかどうかね迷ってるんです。そんな迷うぐらいならもうね、手術もしてもらったらいい。この教会でも白内障の手術受けた方が何人かおられますけどね、目の手術ですよ、白内障の手術って言ったらもう一番触ってもらいたくないとこやないですか。手や足ならね、切ってもらっても別に構わないけども、こんな目を切ったりですね、取り出したりで、ね、えらいこっちゃないですか。それは一番してもらいたくないんです。考えただけでもゾッとする。メスがぐーっと来たら、そんなですね、恐ろしいことをね、もう受けられた方が何人かおられる、ここに。その時にもう どういう気持ちでしたか。動いちゃいけませんとおっしゃるでしょう、先生は、ね、目の玉キョロキョロさせたらいけませんとおっしゃるはずです。じっとしててください、あんたの目がキョロキョロしてたら手術ができませんとおっしゃる、ね、はい、だからもうね、怖いな、嫌やな、恐ろしいなと思っててもね、目開いてじっとしとかないかのですよ、皆さん。そしたらそこへメスがカーッと来るんですよ、ね。そんな恐ろしいことをですね、やってきたんですから、神様に自分を委ねていくことぐらい何でもないことじゃないですか。別にメスが入ってくるわけじゃないんです、ね、はい、ですから神様、本当にあなたの手術台に上ります、そしてよろしくお願いいたします、患者です。患者になって神様に委ねていけばいいんです。それで神様はちゃんと準備してね、働きを始めていかれるわけでございます。40節、あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです、私を受け入れる者は父を受け入れるのですとおっしゃいました。神様がイエス・キリストを使わしになり、そしてイエス・キリストが弟子たちを使わされた、こういう関係ですね。日本の外務省が世界各国に、この大使あるいは領事、そういった方たちをこの派遣しています。そしてその大使あるいはまた領事は、その外務省から通達文書が届けられて、それをその相手の国に、本国からこのように来ましたと、相手の国にそれを持っていくわけです、知らせるわけです。ですからその大使あるいは領事というのは、それは本国の政府の意思を相手国に伝えるわけですから、相手国はそれを受け取ったら、これはこの大使のから受け取ったんですけども、そこの内容はそれは本国から来たものだという受け止め方をしていくわけでしょ。それと一緒です、皆さん、ね、イエス・キリストが使わされた弟子たち、その弟子たちが語る言葉はそれはキリストの言葉であり、もっと引いて言えば神様の言葉を語っているんです。 だからその弟子の語る言葉を受け入れる人は、それはキリストを受け入れる人であり、神を受け入れる人なんです。アメン。ただしその外務省とその海外の交換の場合は、その今話した通りですけども、教会の場合はちょっと違う様子が。だから教会の場合は十分に気をつけなければならないです。その教会で語られていることが、その牧師が語っていることが、本当にそれが本国の通達事項をそのまま正確に、語っているかどうか、それをちょっとチェックしないといけないです。教会の場合は。いいですか、ね。その教会が神様からのメッセージを正しく受け取っておればいいんです。例えばエホバの証人、または物見の塔、ワッチタワーというですね、名前で言われている団体があります。伝道熱心です。2人一組でですね、家々をずっと巡回してですね、聖書の言葉を学びませんかと言って声をかけて行く、そういう人たちです。このエホバの証人の教えは特に注意が必要です。聖書の言葉を学びませんかと言うけれども、それは聖書の言葉のそのある偏った教えを伝えているからです。聖書のメッセージのそれをつまみ食いして、それを語るからです。アーメン。これは気をつけないといけない。つまみ食いしたらダメです。はい。初めに自分たちの教理があって、セオロジーと言います。教理、セオロジー、神学、その自分たちの持っているそのセオロジー、神学に合うところだけ聖書の中からピックアップするんです。だからその自分たちの持っているそのセオロジーが中心なんです。聖書の言葉はまあどっちかというとそれの裏付けのような感じなんですけども、こちらのその自分たちの団体のセオロジーのことを、別な言い方で言いますと、それをドクトリンというんです。ドクトリン、そういうそのドクトリン、その団体のドクトリン、教派、教団のドクトリン、それを一番重んじていて、聖書の言葉はそれの、まあ、いわば裏付けのようにして使われている、そういう聖書観というのはこれは良くないんです。ドクトリンよりも聖書そのものが第一でなければならないです。アメン。ね。それからエホバの証人だけじゃなく気をつけないといけないのは、プロテスタントの教会でも気をつけないといけない教会がいっぱいあります。それはどういうところが気をつけないといけないのかっていったら、いわゆるその人間主義という立場の教会、人間主義、はい、そういう教会があります。それは一つや二つではないです。人間主義に基づいた聖書観、あるいは聖書の解釈をする教会が多いです。結構多いです、ね、イエス・キリストもパウロもペテロも人間第一主義の人ではなかったんです。神様が第一、神第一主義の立場を取った方々です。アメン。人間主義というのは、それはこの別な言い方ですると、聖書の表現ですると肉の思いということなんです。肉というのはさ、人間を表しているんです。聖書でいう肉、ね、体のことも 肉と言いますけども、体だけじゃなくてその中にあるその霊魂が、これが人間主義の霊魂になっている、それに染まっている、それを肉の思いというんです。それを、はい、 その人間主義に従うのではなく、肉の思いに従うのではなく、神様の思い、聖霊様の思いに従っていかなければならないんです。アメン。ところが残念なことに、日本の教会の多くはその聖霊ということを、ホーリースピリット、あるいはホーリーゴースト、言葉では知ってはいるけれども、その聖霊がどういうものなのかという聖霊の実態を知らない教会が多いんです。信徒はもちろん牧師たちも知らない。イエス・キリストは復活された後、弟子たちにまずおっしゃったことは、聖霊を受けなさいと言われたことです。ヨハネ福音書。またエルサレムから離れる前に、離れないで父の約束を待ちなさい。それは何ですか？父の約束、聖霊です。聖霊を受けるまではエルサレムから離れてはいけませんとおっしゃったんです。アメン。まもなくあなた方は聖霊によってバプテスマを授けられますとおっしゃった。そして天に帰っていかれたんです。このようにイエス・キリストは聖霊ということを弟子たちにですね、非常に大事なこととして語られた。だからイエス様を天に帰っていかれるのを見送った後、弟子たちは何をしたか。聖霊を求めて祈ったんです。10日間の間、毎日毎日聖霊を求めて祈っていったんです。そしてペンテコステの日が来て、五旬節の日です。聖霊がだーっと120人ほど祈っていたその人たちに聖霊が一斉に下ってきたんです。アーメン。みんな聖霊に満たされ、そして聖霊の語らせるままに異言で語っていった。これが使徒行伝始まりですよ、ね、それなのに今日本の多くの教会は聖霊を求めて祈るということをしないです。ほとんどしないです、ね。日本だけでない、世界中の教会が、伝統的な教会がそうです。聖霊を求めて祈るなんてことをほとんどしないです。なぜかというと、こういうんですね、洗礼を受けたときにあなたは聖霊も受けましたという。なぜですか？洗礼を受けるときに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けますという。だからそのときに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けたから、そのときにあなたは聖霊を受けてるんですよというふうに、そういうふうに教えるし教えられる。だからもう自分は洗礼を受けてるから、聖霊も受けてるとそのように思うわけです。そしてもう一つはこういうことも言われるんです。誰でも聖霊によらなければイエスを主であると告白することはできませんと、パウロの手紙の中に書いてある。あなたはイエスは主であると告白しますか？はい、告白します。イエス様は主ですか？はい、イエス様は主です。アーメン。あなたは聖霊を受けてますねと。誰でも聖霊によらなければイエスを主であると告白することができないと言ってるんですから、イエスは主ですと告白したら聖霊を受けてるということになるというんです。だからこの二つの理由で私は聖霊を受けている、聖霊はこの中にいてくださっていると信じる、信じているクリスチャンが多いんです。牧師たちもそのように信じている。ところが聖霊を受けているというふうに信じているし、そう思ってはいるけれども、聖霊が何なのか、その聖霊の実態を知ることができないんです。できていないんです。だから言葉のまやかしでごまかされているだけです。イエス様がルカの11章で ある例え話をされました。真夜中にパンを求めた人の話です。友人のところに行って、パンを持っている人のところに行って、そのお願いです、起きてください、私にパン3つ貸してください、私の家に今旅行してきた人がやってきて何も食べてないそうです、私の家にパンがありませんので、どうかその人たちに食べさせてあげたいので、パンを3つ出してくださいと言って、真夜中、もうその家の人は寝てるのに、それでも家の人がですね、まあこんな時間にそんなこと言いに来て、もう迷惑な話やと、もう今は何時だと思ってるのに、夜中で今は子供も寝てるのに、もう帰ってくれとこう言ったんです。ところがその人は帰らないで、いやそう言わないでお願いです、パンを出してください、お願いですって言ってですね、なおもしつこくね、しきりに求め続けたという話をされたんです、イエス様。それでとうとうもう家の人がね、なかなか帰らないんで、もうあっと思ってね、もうこれもうパン出すまで帰らんなと思ってね、そしてもう仕方なく起き上がって、その人にパン3つね渡したという話をされたんです。その話をしてイエス様はどうおっしゃったんですか。天の父は求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうかと言われたんです。アメン。洗礼を受けた時に聖霊を受けたんだったら、なんであえてわざわざこんな話をイエス様なさるんですか。またなんでイエス様が復活してすぐに弟子たちに現れて聖霊を受けようとおっしゃるんですか。聖霊を受けるまでエルサレムから離れないでいなさいって、なぜそんなことをおっしゃるんですか。皆さん、洗礼と同時に聖霊を受けたというのは、中にはそんな方おられますけれども、みんなが自動的にそうなるということでは絶対ありません。アメン。聖霊は求めて、そして受け取るものなんです。求めもしないで、私は聖霊を受けてます、イエス様は主であると信じてますから、そのイエス様が主であるということを信じるということは、そんな簡単な意味じゃないんですけど、この意味を話すと、もう時間がまだかかるんで、いつかの時に話しますけども、ね。ですから、間違ったことを教えている教会がたくさんあって、聖霊ということを、受けてるらしいけれども、聖霊って何かよくわからない。実感もないし、聖霊の働きもよく見えない、そんな人ばっかりです。それは聖霊が受けたらそんなもんじゃないです。はっきり分かります。聖霊を受けたら変わります。アメン。さあ、もうちょっと先行かないといけないんですけど、もうこれ時間が来たんでね、もうこれで終わりますね。もう皆さんも早く終わってほしいという顔してるから終わっていきます。ハレルヤ、イエス様感謝します。今日もイエス様の御言葉を通して私がメッセージを語らせていただきました。聞いてくださったお一人一人の心にどうぞ、あなたの御言葉の光が、命が、届けられますように、イエスキリストの皆によってお願いをいたします。アーメン。